その3、岡山創生会、高橋雄大。校内支援教室に専任教員の拡充を検討。問い、発達障害や学習障害等の様々な障害のある児童生徒、及び不登校状態にある児童生徒に対する支援や教育の充実は非常に重要な課題であり、子どもの現実を直視した上で取り組みの再構築が必要。令和8年度はどう取り組むのか。答え、障害のある子どもについては、就学前や関係機関での支援を学校での支援に反映できるよう、支援計画等の様式の見直しを行う。不登校については、学校だけでは支援が届かない児童生徒もいる。担当部局が連携して実態を把握し、専任の教員を配置した校内支援教室の拡充を検討していく。防災と住環境を守る空き家対策を。問い、空き家は住環境の悪化や防災面からも対策を強化する必要がある。今後、ますます空き家が増加することは明らかであり、利活用を促す仕組みや事業が必要である。今後の空き家対策をどう考えるか。答え、現在は市内に13,000棟の空き家があり、空き家率は 14.5% と政令市の中で4番目に高い状況。特に比較的状態の良い空き家は10年間で8547棟増加している。状態の悪い空き家は、代執行、所有者不明の空き家等に対応する財産管理制度などの法的措置や、新たな制度を積極的に活用して解消を図り、状態の良い空き家は、中古住宅の状況調査であるインスペクションの普及に努め、利活用促進に取り組んでいく。用語解説、インスペクション。既存の住宅の現在の状況、劣化の有無を調査すること。用語解説終わり。その4、日本共産党岡山市議団、林淳。市長選挙結果等からアリーナ整備の再考を。問い、市長選挙ではアリーナの白紙撤回を訴えた3候補の合計得票数が有効投票数の 56.8% となり、新聞のアンケートでも反対が 54% 超となった。アリーナに反対の市民が多いことをどう受け止めるか。建設の是非から議論し直すべきでは。答え、日本の選挙制度に基づく市長選挙で当選しており、様々な争点を踏まえ評価されたものと考えている。議員も同様に選挙で信任を受けており、二元代表制のもと議論をしていきたい。用語解説、二元代表制。地方自治体の市長と議会議員を共に市民が直接選挙で選ぶ制度。用語解説終わり。今回、アリーナ整備事業の節目となる提案をしており、議会で議論し承認していただきたい。アリーナ整備の事業費増加の可能性は。問い、アリーナ整備の事業費は280億円では収まらないと考える。物価や人件費の上昇に伴い増加する可能性があるのではないか。また、追加調査により、事業費が280億円規模となった時から比較して、物価指数の状況はどのように変化しているのか。答え、現在の社会情勢から人件費や物件費は上昇していくと考えているが、アリーナ整備の事業費については今後精査していく。また、一般財団法人建設物価調査会が公表している建築費指数によると、280億円を算出した時点から約 4.7% 上昇しているが、この指数がそのままアリーナ整備の事業費における上昇率となるものではない。その後、未来へ、鬼木のぞみ。アリーナの整備、将来の財政に不安あり。問い、アリーナ整備にあたっては、未だに市民へのパブリックコメントの実施さえ一度もなく、市民には意見を聞かれていないという不信がある。また、民間参入が要因となり、規模や運営のあり方、大規模改修などについて、腑に落ちる言葉や数字が出ていないため、将来の財政状況への不安もある。これらについてどう考えるのか。答え、 市民の意見は説明会等の場で聞く予定。将来の財政について事業費や運営費等はこれからの精査となる。関連する予算等をその都度議会に諮り、わかりやすく丁寧な説明をしていく。7、一般質問、8ページ。29人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。一般質問は市議会ホームページでライブ録画のネット配信をしています。その1、自由民主党岡山市議会。質問者、高橋誠一郎。官民一体となって災害対応を。問い、災害は暑い日や寒い日などいつ起きるかわからない。避難所で体調を崩さないよう環境を改善していくため、今後も民間企業との防災協定を充実させて官民一体となって災害対応をしていくべきだと考えるが、所見は。答え、平成30年には7月豪雨、令和7年3月には南区で大規模な山林火災があり、民間企業の方々にも様々な協力をしてもらい大変ありがたかった。305件の防災協定を結んでいるところではあるが、応援してもらえる企業があれば、今後も積極的に協定を結んで、より充実した体制にしていきたい。質問者、柳井博士、不登校の子どもたちに寄り添った対応を。問い、不登校児童生徒数の割合は、令和4年から5年の間で約 15% 増加している。学校へ行きたくない原因は多様化しており、中には学校に行く意味がわからないと考える子どももいる。どのような対応が必要と考えるか。答え、人間にはそういう要素もあると考えておくべきで、教えるだけではなく見守りつつ対応することが重要ではないか。一番必要なことは社会的自立を促すことであり、そのためには居場所を作り、社会の変化を懐深く受け止めていくことが必要だと考える。ジェネレーションギャップを忘れずに取り組んでいきたい。質問者、松田隆之、日本遺産認定による効果は？問い、文化庁は地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化伝統を語るストーリーを日本遺産として認定し、地域活性化や観光振興につなげる取り組みを支援している。岡山市では桃太郎伝説と北前船寄港地が認定されているが、効果は？用語解説、北前船寄港地。江戸時代から明治時代にかけ大阪と北海道を結んだ日本海周りの航路沿いに点在した港。米、ニシン、塩、木綿など各地の特産品が活発に売買され、地域間の文化交流にも大きく寄与した。用語解説終わり。答え、桃太郎伝説は岡山市にとどまるものではなく、倉敷、総社、赤岩の古墳等につながり、一体的に連携して整備している。また、北前船が築いた物流の道から、各都市の連携が図られ、絆を強めていることなどから、日本遺産認定により大きな効果が生まれていると考える。質問者、難波満、市長と知事の会談実現を。問い、アリーナ整備において市長と知事の会談を県にどう申し入れているのか。知事と会えない状況をどう打破するのか。答え、ここ数年県知事との会談について、市から県の担当部局へ電話、文書、メールで申し入れを行っている。令和6年11月に会談を提案したが回答はなく、7年10月には事業への参画の是非とその理由を直接聞きたいと文書で依頼したが、県担当部長から参加の結論に至らなかったと口頭での回答だった。岡山の発展のため市長間で対話してほしいが打開策がなく困っている。市民県民のため議会の力も借りながら模索したい。質問者、赤木和夫、若者が定着し楽しめる未来都市空間の形成を。問い、JR 北長瀬駅を降りると市民病院未来ふれあい総合公園があり、アリーナができる。この新たな価値を最大限活用することで、岡山の未来都市空間を形成し、若い世代の県外流出を抑制できると考えるが、所見を。 答え、北長瀬エリアは岡山市の都市拠点の一つであり、アリーナができることで様々な相乗効果が出てくると考える。問屋町ではこれから意欲的に行動したいという方もおり、官民が連携して素晴らしい都市拠点になるよう取り組みたい。若者が街を楽しみ、誇りと愛着を持つことで、岡山市への定着につながると考える。